愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部人文学科菅谷成子教授にご出演いただき、フィリピン史を研究するようになったきっかけなどを伺います。
菅谷先生、小さい頃はドイツでお暮らしだったというふうに聞きましたけれど。
はい少しだけですけど、
はい、
西ドイツのハンブルクです。
幼稚園から小学校に入るくらいまでと伺っておりますので、
はい、
吸収するスピードが早い時期でもあると思うので、もういろんなことをその数年間で身につけてこられたんじゃないですか。
当時はね、やっぱりドイツ語も話していたわけですよね、今では考えられないことですけど
あ、もう忘れちゃいましたか。
っていうか、やっぱりもう日本に帰ってきましたら、はい、もう日本の学校に適応しないといけませんしね、ですから最初はやはり日本で横浜の学校に編入したんですけれども、はい、やっぱり勉強の進度とかそういったことが全部違っておりまして、
はい、
私が今でも覚えてる、例えばアウェオを言えないと、全部のその五十音を言えないっていうので前に立たされて、言えるまでは筆跡に戻されないとかいう中の一人であったりとか。
切ないですね。
いやいや、それで今思ったら面白いんですけど、
先生、小さい頃にその海外でお過ごしになった経験からかと思ったんですが、
はい、
大学に進学されるときは歴史を学びたいと、はい、奈良女子大学文学部史学科の東洋史学専攻に進まれたということですけれども、
はいはい、
その東洋史学の中でもどういったことを勉強しようと思われて。
そうなんですよね。だから、東洋史学って言えば当時っていうか、その常識的には中国史のことを指しているということは後で知ったんですけども、はい、なんかアジア史専攻があれば何か中国史以外のことができるというふうに勝手に思い込んでまして、
でも、
中国史はもう非常にね、研究蓄積もありますし、もちろん今でもたくさんいろんな新しい分野がありますし、もちろん専門が尽きることはないんですけども、はい、人がやってない分野と、つまりだから中国史以外の分野で何か勉強できればというふうには思ってたんですけど。
そんな中でそのフィリピンの歴史に出会うわけですよね。
はい、一つは奈良城に在籍した当時、東南アジアのその新羅浮土器っていうかね、カンボジアのその古い岩石を研究されるということを目指しておられた方がいて、
はい、
その方がいらしたものですから、当時の研究室の谷光隆先生がベトナム史の大家であった藤原理一郎先生を非常勤講師でお招きされていたんですね。
はい、
で、その授業は、大学院にも開かれてましたけど、学部にも開かれていたので、私はその授業に出たわけです。
はい
はい、で、その例えば東南アジアにも原稿があったというような話などがその授業の中で触れられまして、中国とね、東南アジアの関係とか、あるいはそういったその東南アジアの人々がそういったこう世界的なそういう動きの中でどう対応していくのか、つまり東南アジアの人の主体的対応というものに興味を持って、それでそういう話を藤原先生にしましたところ、たまたま東洋史専攻ですし、演習とは漢文演習とかそういったことが中心でしたから、
はい、
それなら、フィリピンのね、華僑華人に関係するような、あるいは中国との関係、フィリピンと中国との関係の研究をしてはどうかというふうなことから、フィリピン史というふうに、なった、フィリピンの場合は、
はい、
スペイン植民地からアメリカ植民地に変わって、その研究所なども英語があるし、そういった漢文資料も使えるしというようなことも先生がおっしゃったので、そういうふうになったという次第ですね。
先生がその研究に取り組まれた頃というのは、フィリピンのことを研究されているというのはあまりなかったことなんですか。
例えば東京外国語大学の学長もお務めになった池畑節穂先生とか、そういったこう大家の先生もいらしたりはしたんですけれども、比較的フィリピン史っていうものはその他の東南アジア諸国よりは関心が低かったかもしれません。
今は日本にも大変フィリピンからの方大勢いらっしゃるんですけれども、そのフィリピン共和国についてお伺いしたいんですが、
はい、
どういったこの歴史の流れがあるんでしょうか。
東南アジアの中ではそのカトリックの大国ですし、はい、あの東南アジアだけじゃなくて世界的に見てもフィリピンというのはカトリック大国であるんですね。そのカトリックである理由というのは、まあ、16世紀の半ばから、まあ、スペインの、はい、まあ、植民地支配を受けたということ、そしてそのスペインの植民地支配の一つの、まあ、根本の方針というのがカトリシズムの布教を、まあ、その植民地支配の、はい、まあ、正当性の原理としていたということで、当時の世界史的な流れでいうとプロテスタントに対抗する、はい、まあ、そのカトリシズムの、まあ、福音を世界的にを布教するというようなことで、中南米ですね、まあ、スペインがフィリピンに来たのはコロンブスの、はい、まあ、いわゆる鍵括弧付き新大陸、
はい、
まあ、到達というか発見というか、そういったことがあって、そしてまあ大西洋を越えて、まずはその現在でいうラテンアメリカ、まあ、メキシコとかペルーとかそういったところにスペインがまあ根拠地を築いて植民地支配体制を整えていって、さらにまあ太平洋を越えてフィリピンにまあ来たということで、まあ、そういう意味ではそのスペインの世界的な政策の中にまあフィリピンも位置づけられて、そしてカトリックの布教も同時に行われたということなんですね。ですからその歴史があって、今やまあフィリピンの人たちにとってカトリシズムっていうのはこう、まあ、彼らのものにね、学んでいるという部分がございます、
はい、現在ではその日本との交流も大変ありますよね。
まあ、現在日本ではですね、あのいわゆる登録外国人数の第3位がフィリピン人ですね、
はいはい、そんなにたくさんの方が日本にお住まいでいらっしゃる。
そうですね、
愛媛でも多いんですよね。
愛媛ではですね、まあ、圧倒的に外国人のまあ登録者数というと、まあ、中国人の方ですし、はい、あとはまあ韓国朝鮮籍、まあ、在日の人たちですけども、その次にまあだいぶ人数的な差はあるんですが、はい、この間の統計では945人というふうになっておりますけど、はいはい、
そんな中で愛媛大学では共通教育の初級外国語でフィリピノ語を教えていらっしゃるということで、これはその一般の大学としては大変珍しいと伺っておりますが。
そうですね、はい、
それも先生がご担当していらっしゃると聞いております。
そうなんですね、はい、まあ、なかなか受講生は増えないんですけれども、
でもそれだけ愛媛とも交流のある国の言葉ですから、習っておくともっとこう交流できる、できますよね、
うん、そうですね、やっぱりあの例えばまあフィリピンの場合、まあ、英語が通じるんですよねっていうようなね、あの一般の考えがございます、はい、でそれはまあ事実ですね、ですので、まあ、その英語でフィリピンの方たちとコミュニケーションを取るということは全くそれはそれで間違いないことなんですけれども、やはりあのフィリピンの人にとって英語っていうのはやはり外国語なんですね。いかに流暢であっても外国語であって、それを母語として話している方はおられないわけですよね。ですからそういう意味でフィリピンの国語であるフィリピノ語で話しかけたり、少しでもそういったお話をする、あるいは英語教育を受けておってもですね、それほど得意にお話しされる方っていうのは非常にまあ限られているんで、一般の方たちはあの英語は理解してもやっぱりフィリピノ語で話されると ほっとするということがよくありますので、まあ、少しでもこちらがそれを知ってると、まあ、より交流とかそういったものが深まると思いますね、
はい、先生ではフィリピノ語でありがとうは何と言いますか？
サラマットですね。
サラマット。
はい、サラマット。
サラマット。
はい。
いくつかこう覚えて旅に出ると現地の方とちょっとにっこり笑顔の交流ができますかね。
そうですね。だからサラマットとかサラマッポって言えば喜んでもらえると思います。
はい、サラマット。
はい。
ありがとうございます。そして先生は大学院の時にフィリピンに4年間の留学をされるそうですけれども、その頃先生がこう体感されたフィリピンという国はどんな国でしたか？
あの今とは違ってました、うん、というのは何かっていうと、現在ではもうそのフィリピンもですね、非常にその、まあ、日本とはある意味ちょっと逆方向っていうか、外国語に対して逆方向的なといいますかね、あれがありまして、当時は例えばそのテレビとかラジオの放送なども英語で放送されているものも、はい、多くありましたし、映画などもですね、まあ、これは現在もそうかもしれないんですけれども、英語のフィルムというのは字幕スーパーなしで理解できることになっていたりとか、はい、あるいはその日常の消費物資ですかね、そういったものの使い方の説明もすべて英語のものが多かったと思います。だから非常に英語の比率っていうか高かったですし、で行ったばかりの時は私はほとんど英語ができない状態でしたので、はい、それでも、まあ、フィリピン大学の大学院にはあの事業登録とかさせていただいたんですけれども、まあ、そこでの事務職員の方たちなんかはもうはっきりと、あなたは本当に大学を出てるんですかって言われるような、そういうあの惨憺たるあの状況ぐらい私は英語が、まあ、できなかったということも言えるんですけど、だけれども最近はですね、先ほど言いましたように国語のフィリピノ語というものが非常にこう重視されるようになってきておりますので、高等教育においても文系科目についてはフィリピノ語で行いますということが非常に多ございますね。
おそらく留学に行くときは思ってらっしゃらなかったんだと思いますけれども、その後もずっと研究者になっていくように決められたというのは、この留学の4年間の間にもっと深めたいというような思いが湧き上がったんでしょうか。
一つは留学より前の段階でどういう、ね、職業に就くかっていうありますよね、学部を卒業して、はい、その当時やっぱりまだ昔だったので、まあ、女性がね男性と同じように活躍必ずしもできないと、まあ、公務員とかですね、まあ、教員とかですね、そういったところではまあ同等に活躍できるんですけども、一般企業ではそういう状況でもなく、はい、一般のその職業にはこう向かないと自分で思いまして、それであとまあ勉強は比較的こう好きだったというか、はい、そういうこともありまして、まあじゃあ教員かなというふうには考えてはいました。は
い、その中で歴史を学んでいきたいというふうに、
まあ、東洋史学専攻に行ってましたし、まあ、教員になるならまあ社会科地歴の教員というようなことでしたかね。はい、
ぜひ次回は先生のその専門分野についてお話を伺っていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。
どうも
ありがとうございました。愛媛大学研究室からこんにちは。来週も法文学部人文学科菅谷成子教授にお話を伺います。お楽しみに。